皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもの時間になりました。下村静子です。もう5月もね、早いもんで終わりということになって、いよいよ今度は梅雨が近づいてくるという季節になりました。さて今日の私のパートナーです。
はい、建築士会の伏木道夫です。よろしくお願いします。
伏木さんとはもうかれこれ 2,3 ヶ月
そうですね、
お会いしなかったですよね。いかがお過ごしでしたか。
結構仕事忙しくしておりまして、今日も大和郡山から移動してきました。
いいことですね。みんななんか景気悪い言うたる中で一人景気のいい、
いや景気悪くないで忙しいだけです。
忙しいまあまあまあ忙しいからこそね、いろいろ巡り巡ってくることもあるということで、はい、はい、今日は伏木さんとなんと、テーマがこれ、今月のか、テーマ、職人さんですよね。職人さんということなんですが、でも、その、ちょっと職人さんと言ってしまうには、ね、またちょっと大きなクエスチョンがつくかもしれないという素晴らしいゲストをお越しいただいておりますので、後ほどたっぷりとお話を伺ってまいります。最初のコーナーは、ただいま参上です。ゲストにお越しいただいてお話をお伺いしておりますが、今日お越しくださいましたのは、有限会社川面美術研究所代表取締役所長の荒木香織さんです。荒木さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この川面美術研究所というふうにご紹介したんですが、
はい
はい、京都はね、なんか美術関係のそういうお仕事されてるとこ多いんですが、はい、川面さんところっていうの専門的になさっていることというのが、これまたね、伏木さん、
はい、
京都に誇る、
京都に誇る文化財を扱っておられますね。は
い、そうですよね。文化財どういうふうな扱い方されていると、ね、
文化財の、はい、修復とか、あとは復元ですね。で、その、文化財がどういうふうな、それの文化財の中でも絵画に絞ってるんですけれども、はい、絵画の模写をしたりとか、
うん、
そこの中から出てきたものをまた復元をしていったりとかっていうことを、メインに仕事をしております。それとあとは建造物に施されてます装飾を復元をすることですとか、保存をすること、そのことも大きなな
さっていると、
はいはい、仕事の柱です。
日本の中でも京都ほど文化財が多い土地というのも
ないですね。普通に歩いてて、
普通に歩いてていっぱい文化財があるんですけれども、はい、その中で今荒木さんところが、主としてというか、長年こうずっと関わられているというのは入場城というふうに伺いましたが、はいはい、ここではどんなふうなことをなさってるんでしょうか。
入場城の中では昭和の48年から二条城の二の丸御殿の障壁画の、復元模写事業というのが立ち上がっておりまして、それは京都市の方の事業なんですけれども、それに携わらせていただいております。
二条城の障壁画というのはどういうところを指すんですか。
は
い、
二条城はですね、言っていただくと分かりやすいんですけども、大体がこう柱と障壁画で構成されている建物なんです。ほとんどが壁がないんです、うん
う
ん、
壁がなくて絵が描いてあるんですね、はい、全部ね。
襖、障壁画っていうのは襖絵ですとか壁貼り付けて言って壁に絵が貼り付けてあったりとかっていう、もうほとんど絵と柱で構成されてまして、天井にもたくさんの絵が描かれております。絵とか文様とか。
なるほど、はい、そうか。私は何回か二条城行ったことあるんですが、はい、あれ襖まで全部なんか仕切られてんのかと思ってたんですよ。部屋の周りにこう廊下があって見学する人が通るようになってるじゃないですか、はいはい、でお部屋の中見ますよね、はい、そしたらなんか襖まがあってそこに全部絵が描かれているのかなというふうに思ってたんですが、あれ襖じゃなく壁に描かれてる場合、
襖がほとんどです、
ほとんどですか、
はい、で壁に貼り付けてあるのもあります
し、もある、はい、なるほど、はい、そこのその修復をなさったり、
そうですね、はい、その障壁画と呼ばれているものが1000面以上あるんですね。1000枚以上あるんです。でそれで天井がもうちょっと数えられないぐらいあるんです。でそれが非常に傷んでおりまして、二条城というのは1620年代の建物ですので、今からほぼ400年ほど前の にあの建物も建ちましたし、絵も描かれているんです。で、まあ、400年の間のこの老朽化によって今はまた最近観光客さんたくさん来ていただいてまして、うん、あそこは、ウグイス張りっていうので子どもさんが面白がって走らはるんです
よね。
そういう振動とかそういうものを風の動きですとかでやっぱりすごくこう劣化が激しくなってきてます。でそれであのオリジナルの絵はもう早急にもうきちんとした温湿度のある空間に保存したいということなんですね。そうしますと、はい、あの先ほど言いましたように柱と襖でこう構成されてますので、襖を取り去ってしまいますと柱だけのごてんになってしまいます。それでごあのじゃあその収蔵した襖に代わる代替えのものということで、あの複製 の, あの復元模写をしたあの障壁画を私たちが作ってそこにはめ替えていこうというそういう事業なんです、
ね、
でそれは47年48年、昭和48年から
ずっと続けた、
はい、ずっと続いてまだ終わってないという状況なんです、ね、
しかし複製って言うても、はい、その大変ですね。どうやったら複製って作るもんなんですか？
あのそれは模写っていうね、あの一つの、まあ、今でこそこう複写技術、はい、あのデジタルですとかそういうものが非常に進んでますので、あのいくらでも簡単にデジタル複写っていうのはできるんですけれども、まあ、昭和47年の時はまだそこまでも至っておりませんし、あともう一つ模写っていう一つのこの文化財を保存のための模写っていうのも一つの技術といいますか、うん、あの一つのあのテクニックの保存ということもあって、あの位置づけられているジャンルではあるんです。文化庁の方からの
すごいなんか技術必要な気がしますね。
そうですね、うん、でまあ、それであのその簡易な複製を入れるんではなくて、うん、やっぱり人の手で作られた模写を、復元された模写を入れようというのが、まあ、あのこの事業のスタートというふうに聞いてます。
ということは単にそのなんかコピーしてるっていうより、はい、その一つ一つ全部手で、
そうですね、
はい、書いてはる、
手で書いてるんです、
ね、書いてある、
はい、でもちろん手で書いてるんです。
すごいな、はい、あの障壁画自体大きいし、
はい、 そうですね、
それからもう当然のことながら昔のもんやし、はいはい、それをまたあのこう模写するという、うん、そのものをこう復元というよりはその、ね、昔のものを新たに模写して生み出していくっていうのがいろんなご苦労があるんやろうなと思いますが、
う
ん、
そうですね、あの、模写をするときにいろいろこう方法がありますね、はい、あのもうオリジナルをこう汚れとかシミとかをそういうものもあの破れ、紙の破れですとか、うん、そういうものも全てこう克明に取るっていう現状模写っていうのがあるんですね。それとあともう書かれた時を想定して、うん、あの色なんかもきれいにして、最初の新品に戻すっていう復元模写っていう、まあ、大きく2つの方法がありまして、まあ、それ の, あのこの二条城の模写事業の中ではそれのちょうど中間を取りまして、
はい、
その復元をするんだけれどもあまりきれいにしてしまいすぎると、うん、二条城の御殿が400年を経った経年あのこうエイジングした、うん、あの感じっていうのがありますので、それにこうそぐわないということで、こう古色復元模写という名前をつけましてですね、あの少し時代色をつけた復元模写をすることを目指してるんです、
う
ん、
ああもうサラピみたいに感じひんような、はい、模写をすると、はい、これがまたね日本人の繊細なとこなんかなと思うんですが、いや私もあの美術がとても好きで、はい、あのルーブル美術館行かしてもらったりバチカン美術館行かしてもらったり、そのルーブルのね作品の修復のところに行かせてもらったりとかしたことあるんですけれども、はいはい、あの確かに元々の形にするためにあのいろいろ、上から塗り重ねられてるのを取って元の姿形にね、はい、戻そうとしはるんですけど、はい、色もやっぱり一番最初の色に戻したりしはることがあるから、そうなると、はい、もうあのいきなり古い建物の中でも、うん、パキーンとした色で、うん、 まっさらですみたいな形になってしまってるのも見たことあるんですよ、うんうんはい、そうなってくるとなんかねあのいや贅沢な話なんですよ、うん、贅沢な話なんけど、うん、見てる側にしたら、うん、ありがたみがねその少なくなるみたいなね、うん、ものすごく失礼であのそぐわない言葉なんですが、うん、なんとなく、
う
ん、
違和感があ
るそうそう見えてるっていう意識があるから、うん、違和感がね、うん、どうしてもあるんです、うん、その辺をだからその違和感なく本当にこう、ねうん、年代を経てきたような重厚さも保ちつつの、うん、今言ってはったのはその服、そうですね、はい、複製もするということなんですよね、はいうん、これまた日本人の繊細さなんだなというふうに思ったんですけれど、ね、あの町屋なんかでもね、はい、前あの棟梁とかにゲスト来てもらった時に、はい、あの家直す時にもともとの形を、はいろいろ手変えて住んではるうちに形が変わってる場合もあるから、はいはいまずはその元の形に戻してあげるところから始めるっていう話をね聞いたんですけれども、はいはい、ひょっとしたら荒木さんたちがなさっているのもその元々のその原型っていうのを見出していくっていう作業もしあるわけですよね。
あの絵画はやっぱりこの400年の間にあの二条城もいろいろ大政奉還ですとかねいろいろ使われてますので、うん、その間にすごく修理を度重なる修理がされてるんです、うん、でもあの昔は文化財という意識がないですからこう破れたところはもうズバッと、うん、あの紙貼って、まあ、よう似たような色を使ってみたいなあの大胆なあの、まあ、壁紙的な感覚ですよね、うん、だから、まあ、ちょっと上等の壁紙的なっていうのであの大胆な修理がされてますのでそういうのはやっぱりなるべくこう削除していって、うん、オリジナルの可能版あの加納探幽ですとかそのあたりの人がこう描きたかったものをやっぱり表面に残し出してきてあげたいなっていうのが私たちの思いというか、まあ、それを見つけるのが面白いところではありますね。
ということはその積み重ねられた歴史を一つずつ、うん、ちょっとずつ剥がしていくと その真実と言ったら変ですけれども、はい、元々あったものが出てくると、はい、あの今までこう携わられた中でいやこういうふうに言われてたけど実はこんなんがこう出てきたとか、うん、描かれてもともとはなかったんやとか逆に描かれてたのに消されてたとか、はい、なんかそういうようなことってあるんですかね、
はい、そういうのもありますね。あの場所を間違って書いてはってあの、まあ、二条城ですと鷹の絵が違う同じ鷹の絵があるんですけれどもそれを違う場所に書き間違えてはるんですね。それで慌ててってか、まあ、きっと慌ててはると思うんですけど慌てて金箔貼ってであの違う絵を描いてたんですけどもまたその金箔も薄れて下から鷹の絵がふわーってきてるというバレたかみたいな
うわーすごい、うん、そういうのも見ていかあるんですね、うん、これまたそのなんかすごい時代時代を発掘していかあるっていうかね。
そうですね、うん、そういうことも楽しみの一つですよね。で、まあ、その、ふわっと出てきた鷹の絵がじゃあどこの鷹の絵かなっていうのをこう探していったら、うん、あこれやとかね、うん、いうのがあって、まあ、その時のこう加納派の絵師たちがどういう風な制作プロセスで作ってたのかなとかっていうのも、まあ、探ろうと思ったら探れたりもするんですよね。
また二条城は結構金蘭豪華ですよね。
はい、そうです。
加納派のね、はい、あの絵描きさんたちは、は
い、徳川家ですんでね。
はい、あと、材料とかどうしてあるんですか。その昔のまんまの材料があるんですか。あの復元者の時
っていうのは、はい、あの材料は一応揃ってます。
あるんですか。
はい、で絵の具もあの天然の岩絵の具っていうあの 岩というかあの鉱石を潰したものを顔料にしてるんですけれども、うん、それもあるんですけども今はあの国産ではなくてあの輸入のものにはなってますけどあることはあります。
あ、そうですか、はい、なんか昔のことやから今やったら結構ね工業製品的にいろんなものができてるやろうけど、うんはい、昔は全部何材料作るのも全部手作業でしょ。
はい、
そういうのがねなんか紙とかにしてもなんか、
ね、
紙
もね、
ね、違う筆もそうですよ ね、はい、あそういうのもそしたら道具できるだけその元々のなんか紙質とかそういうのももう求めて、
はい、そうですね、はい、 まあ、まあそういうあの私たちがこの模写事業をさせてもらってね、まあ、私たちは最後のこう表現するっていうところを担当してますけども、その模写事業があるっていうことがやっぱりその紙を作る人とかあの絵の具を作る人とかで、私たちがやっぱりこう江戸時代はもうちょっとこういう腰の強い筆があったんじゃないかって言って、筆屋さんにちょっとあのこんな筆作ってみてもらえませんってお願いして、じゃあ筆屋さんもじゃあやってみようかっていうことで作っていただいたりとか、まあ、そういうこともあの私たちが最後や担当してますけども、その方々が材料を作ってくださるということが一つの文化財の保存、あの文化の保存、文化財じゃなくて文化の保存ということにつながるなと私は、ね、あの常日頃思ってるんです、
ね、物もなかったらあかんし、うん、それを道具とかを作ってくらはる人もなかったら描くこともできひんし、うん、はい、で荒、はい、木さんみたいにその技術を持ってこう、はい、ね、書かはる、でその書かはって書いてはるときに、あ、この筆と違うよな、このタッチは、みたいに見えてくれてるわけですよね、また。で、それをまた、ちょっと作ってくれはる人に伝えていくというね。うん、はぁ、すごい、なんか、ロマンが、
そうですね。
ありますね。でもこれ、ロマンあるけど、果てしないですよ。
果てしないですね。
果てしないですね。うん、京都だけでも山ほどありますよ、これ。
まあそうですね、まあやろうと思えばね、
ああ やろうと思えばこれね、修復しようっていう限り、模写作ろうという限りは、その財政的なことも必要になってくるわけで、
もちろんね、
二条城の場合は京都市って言ってはりましたけれど、行さんあるから大事に全部していこうと思ったら、それはそれでまた大変なんでしょうね、予算的にも ね
予算的にね、まあ、あの京都市がも持ってるのは今日あの二条城だけですし、他は大体お寺さんであったり、ね、神社さんだったりとかなんですけど、まあ、個人の所有とかに、ね、なりますんで、まあ、修理をすることにも非常にお金かかりますし、修理をするだけじゃなくて、まあ、模写を作るとなったらまたお金もかかりますしっていう、まあ、その辺が皆さんやりたいけれどもっていうところかなと思いますね。
ね、川面美術研究所は荒木さんで3代目になられるんでしたっけ？
はい、あ、まあ、あの会社組織にしてからは2代目ですけれども、はいはい、まあ、あのこういう仕事をしているということからいくと3代目ですね。
まあ、こういうところは長いことやってはるその経験というか、まあ、代々こう伝承されることとかもあるんでしょうね。そういうわけではないんですか？
伝承といいますかね、あの、まあ、最近もあの京都の八幡の方の岩清水八幡宮さんってあるんですけども、はいはい、あそこの修理を30年ぐらい前に父がやってるんですね、はい、でその時のことも、あ、多分
私ね見せてもらいました、それ、
あ、そうですか、
修理された後の、
はい
はい、紹介してもらって
30年前、
あ、そうか、最近ですね、
最近、はい、でそれで30年前も私もまだあの子供だったんですけど、やってるのは覚えてるんです。でそれを今回はまた40年ぶりにあの修了されたんです。でそれを私が担当させていただいたんですけども、でまあその時はやっぱり父が残してましたあの原図ですとかね、その時の資料っていうのがあの出てきましたというか、まあ、一応取ってあったし、まだあのその時に父が初めてカラーのカメラをあのカラーフィルムでこう写真をこう記録をしていくっていうことに、まあ、カメラが好きだと思うんで、カラーであの写真撮影をしてそのあの記録してくれてましたのでね、それがこう40年前の修理と今回の修理っていうことでこうつなげられたと、非常にそれは良かったなと思ってますね。
ということで、まだまだね、お話は尽きないんですけれども、はい、一旦ちょっとこの辺りで曲を聴いていただきたいと思います。はい、椎名林檎さんで青空。バッタリ将棋のコーナーです。いや、もう、荒木さんのお話に聞き入ってしまいました。もう壮大なるロマンというかね、こう追跡していくと、なんと面白いお仕事なんやろうなって、まあ、見せられるっていう職業と違いますか？
見せられてしまったんですよね。
ねえ、そんな職業なんだろうなと思いながらお話伺っておりました。はい、さて、あの、伏木さんのは建築に見せられたお方ですよね。は
い
は
い
は
い、障壁画なんで、それに関連したお話を、ね、考えてたんですけど、はい、私ね、子供の頃記憶残ったのもなくなってしまいましたけど、京都朝日会館がありまして、
うん、
そこに東郷誠司の絵がありましたね、うん、あれ非常に印象に残ってまして、でただ最近ああいう建築に 絵を描くというか、うん、そういう建物が減ってしまって非常に残念なと思っています。技術的にはそれこそフッ素の樹脂が出てきたり、うん、絵の具的には非常に進んでるんですけど、それとあと土木系とか商業建築系で壁画描いたりするんですが、まあ、平たく言うと仮説っぽいんですね。なんでもう少しこうずっと残る建築にないかなと思うんで、ちょっとあのヨーロッパ行った時の写真見つからなかったんでインターネットが撮ったんですけど、オーストラリアでしたらオットワグナーとか1920年代頃ですけど、建築の外壁にこういう模様をつけたりしてます。で最近でいいやつではあの四国の高知の猪熊源一郎さんいう画家さんがいてはって、はいはい、それもちょっと写真あの見当たらなかったんですけど、あの3階建てぐらいの大きな美術館を額に見立てまして、その中央に、陶板画になるんですけど、それで、うん、牛とか鹿 の彫刻的なものがさあの ついてるんで、それが非常に良かったなって、うん、でちょっとこれ写り悪いんでラジオで言うのは変な話ですけど、あの脳の研究をよくされてるあの養老孟司さんが虫好きなんで、
はい、
虫の自分の博物館みたいなのを作らはりまして、
養老先生はもういろんな作らはる、ね、今ねあの漫画ミュージアムの館長もしてはるしね、はい、
その養老さんが、養老昆虫館いう自分の博物館を作られて、うん、でこれもほとんど遊びで建築やってあるような東大の先生の藤森先生が自然素材作って建てはったんですけど、足元のこの基礎に相当するところに白い壁に馬と鹿の絵を描いてあるんです。それが非常に建物にあ
っちこれ、ね、はあはあ、まあ、なんかね冗談
が冗談がなんかそういうあの建築にずっと残るそういう絵といいますか画をなんか残して復元できたんで、そういう絵を残すような建物はキャンバスと似てるんで、
うん、
力みがないんで非常にいいんですよ建物自体が。であの商店建築なんかであるのはそれなりにいいんですけど、あの作ってるんで非常にあのあんま奥行き感じないと言いますか、ね、ただ芸術的にはあの、ディズニーランドとかユニバーサルデザインみたいにそういうあの先ほどもありましたが古く見せる錆塗装とか、
はい、
それから鉄、法律的には鉄しか使えないんですけど木に見せる木仕上げとか、そういう技術を発達してるんですけど、まだあこれはあの馴染んだいい建築だらいのなかなか見ないんで、そういうのぜひ作っていきたいなと思うんですけど、なんかそういうの見張ったことありますかね。
なんかあのたまたま私今週はあの岐阜県多治見市っていうところに、はい、あの環境自治体会議というのがあって行ってたんですけれども、はいはいはい、あの多治見市の中に合併した笠原町というところがありましてね、はいはいはい、そこはなんとあのモザイクタイル発祥の地なんですよ、はいはい、でまあ、壁画とはまた違うけれども、うん、あのタイル その芸術ですよね、はい、すっごいあのモザイクタイルで芸術が作られているような建物って昔あったじゃないですか、はい、今はねちょっとなんか少なくなってきてるんですけれども、うん、まあ、例えばその水回りのところでも本当芸術的なそのタイルが、はいはい、の柄になってたりとかって言ってしてたのが、はい、あのタイルは建物壊されるときに一緒に壊されるんですって。だからすごいいい昔の古いね、はい、ものすごいいいタイルとかがどんどんなくなっていってるから、それを保存することをなんとかしていきたいという話を聞いて、あ、なるほどなと思ってたんです。昔は確かにあったよな、そういうすごいのって、まあ、お風呂屋さん行ってもそうですけどね、
お風呂屋さんの富士山も見なくなりましたもんねなんかそういうなじむ建物をぜひまた復元していきたいなというふうに思ってるんですけどね。
これはあの日本にもそういうふうなのは昔からあったんですか？
技術的にはやってたみたいで、例えば技術的な話ですけど、沖縄なんかでは台風が強いんで、看板ほとんど建物に直接描くらしいんです。コンクリートから建物にペンキで、しっかり作らないと台風に負けちゃうんで、普通の建物は直接看板描くんで、それこそあのお豆腐屋さんのところに電気屋さんになったり、昔の歴史が分かるらしいです。剥がしていきます。
剥がしていくと、そこの下からね、はい、昔何屋さんやったかっていうのが出てくるというね。はいはい、ああ、なるほどね。ぜひ、はい、はい、あの、伏木さんのそういったまたセンスを生かせるような建築物を京都に残していただけると、はい、嬉しいかなと思います。ありがとうございます。さて、今日はですね、まあ、二条城の障壁画の模写、事業ということでお話を荒木香織さんにお伺いしたんですけれども、 日本のさっき繰り返しになりますけど日本の中にいっぱいそういう文化財、まあ、手付けなんかもあるわけですから、うん、それやっていこうと思うとまたそれなりの人を育てていくっていうことも大事になってくると思うんですよね。そうですね。じゃあそういう育てていくような機関というかそういう、まあ、仕組みがあるのか、うん、それからそういう方たちが仕事に就きたいと思った時、うん、あのそういう仕事に就けるのかってそのあたりはどうなんですかね。うん、
あの機関としてはね、はい、あの最近はあの大学美術系の大学の方で文化財 保護課ですとか保存修復学科とかそういう科ができつつありますし、うん、はい、やっぱりそういうあの最近はあの世界遺産とかテレビ番組が、ね、結構あるんで、うん、そういうことに興味を持ってる学生さんが増えてきてるなっていう感じはしますね、
うん、
でもあのその人たちがどこにこう就職できるかっていうとまだまだそのなんていうんですか仕事量がそんなに多くないので難しい状態ではありますね。
なるほどね、はい、なんかそういうねあの私たちの財産となるようなそういう文化財のところに ね、 そうですね、こう携われるようなそういう雇用というのがね生み出されるのも一つ、うん、あの日本経済活性化のためにもねいいの違うかななんていうふうに、今のお話をお伺いしながら感じておりました。さあそろそろお別れの時間になりました。京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さよなら。